さて、今回はですね、古語の形容詞推しという言葉について、深く掘り下げていきたいと思います。ウェブサイトオレタンさんの記事を参考にしながら、この推しが持つ愛しいっていう面と残念だっていう、一見すると逆のような2つの顔、その謎に迫っていきましょう。
この推しはなかなか一筋縄ではいかない奥深い言葉ですよね。確かに普通に考えたら、愛しいと残念だって別の言葉で言い表しそうですけど、それが一つの言葉に、ねえ。
そうなんですよ。
その背景にある昔の人の感情の機微に触れるというのは、非常に興味深いテーマだと思います。
まず本当に基本のところから確認したいんですけど、資料を見ると、愛しと書けば愛しい、可愛い、大切だ。で、推しと書けば残念だ、惜しい、もったいない。この2つがあると。
その通りです。はい。
でもこれ、なんでこう、ほとんど反対と言ってもいいような意味が、同じ推しっていう音の中に一緒に入ってるんでしょうか？
そこがまあ、この言葉の一番面白いところなんですね。根底にはですね、対象に対するこう強い思い入れというか、失いたくないという気持ち、これが共通してあるんです。
ああ、失いたくない。
何かをこうすごく大切に思っている。だからこそその存在自体がもう愛しくてたまらない。これが愛しの感情ですね。
なるほど。
で、それと同じくらい、いや同じ理由で大切だからこそ、それがなくなったり損なわれたりするのがもうたまらなく残念で惜しいと感じる。
はあ、なるほど。
こっちが推しになる。だから中心にある大切だっていう強い気持ちが、文脈とか状況によって2つの意味として現れてくるというわけなんです。
いや面白いですね。それ、根っこは大切だっていう一つなんですね。
そうなんです。
じゃあ具体的な使われ方を見ていくと、その感覚がつかみやすいかもしれませんね。資料にもいくつか例が挙がってました。
そうですね。例えば源氏物語、これに出てくる我が子の惜しきあまりにという一文。これはもう文脈から明らかに、自分の子供がもう愛しくて可愛くてたまらないあまりにという意味ですね。まさに愛しのストレートな表現です。
これはわかりやすいですね。子供への愛情。ではその推しの方はどうでしょう。
推しの方だと、例えば古今和歌集に過ぎゆく春の推しければというのがありますね。
過ぎゆく春ですか？
はい。これは過ぎ去っていく春が、まあ残念なのでという解釈になります。春というこう価値のある素晴らしい季節が失われていくことへの推しという気持ち。
なるほど。失われるものへの感情。他にもそうですね、平家物語の命を推しと思わぬものはなし。これも命を推し、つまり失いたくないと思わぬものはいないという意味です。ここでもやっぱり失いたくないっていう推しの気持ちが中心にあるわけです。
へえ。同じ推しなのに、使われる状況で愛しくもなり残念にもなると。
そういうことですね。文脈判断が非常に重要になってきます。
この言葉自体はかなり昔から使われているものなんですか？
そうですね。語源についてははっきりしない部分もあるんですが、少なくとも奈良時代8世紀の万葉集にはもう使われている例が見られますね。
万葉集から。
はい。でその頃はどちらかというと愛しの意味合いが強くて、恋人とか子供への愛情を歌ったものが多いようです。
ふむふむ。それが平安時代あたりからですかね。推しと書いて残念だとか、失うのが惜しいっていう意味も広く使われるようになったと考えられていますね。もともと心がこうぐっと強く動かされるような、そういう深い感情全般を表していて、そこから徐々に意味が分かれていったのかもしれません。
なるほど。文法的な話も少しだけありましたね。形容詞の四句活用っていうのは、これは何か意味を理解する上でヒントになったりしますか？
四句活用自体は、古いタイプの形容詞によく見られる活用形なので、この言葉が古くからあるんだなっていうことを示してはいますね。ただ活用形そのものが意味を直接どうこうするわけではないんですが、言葉の古さ、歴史を感じさせる部分ではあります。
なるほど。
それと関連する言葉として、動詞の惜しむ、つまり惜しむですね。残念に思うとか大切に思う。
惜しむ。
あと形容詞の口惜し、口惜しと書きますけど。
口惜し。
ええ、 残念だとか期待外れだみたいな、こういう言葉があるのを知っておくと意味のネットワークが広がって理解が深まりますね。
確かに、愛しいの類義語として美しいとか悲しい、残念だの類義語には新しいや今おっしゃった口惜しいがあると。
そうなんです。
こういう言葉のつながりが見えるとより立体的に感じられますね。
言葉ってやっぱり単独じゃなくて他の言葉との関係性の中で意味合いが豊かになっていきますからね。
いやー、よくわかりました。というわけで今回は古語惜しを探求してきましたけれども、ポイントはやっぱり一見すると全く違う愛しいと残念だっていう2つの意味が、実は対象を強く大切に思って失いたくないっていう、一つの共通の感情、そこから来ているということでしたね。
まさにその通りですね。この惜しの感覚って現代を生きる私たちにもどこか通じるものがあるんじゃないでしょうか。
そうですね。
何かをこう強く大切に思うからこその愛した、そしてそれを失うかもしれない、あるいは失った時のその残念さ、惜しさ。古典を読む時にこの言葉の深みを知っているとぐっと解像度が上がると思いますし、あるいはあなた自身の感情を見つめ直す上でも何かヒントになるかもしれません。さて、あなたにとってこの大切だからこそ生まれる二面性を感じる瞬間ってどんな時でしょうかね。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれません。